バッドダディモービル放送局。
バッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダディモービル放送局。
はい、始めました。バッドダディモービル放送局、多分133か4回ですね。こっちにもついにね、あの方を呼んでしまいましたよ。さあ、一体どの方なのか、ね。もしかしてどれが来るのか、というのをね。どの方が来るのかというのをね、ちょっとね、期待していきたいと思います。それでは始めましょう。バッドダディモビル放送局、スタートです。はい、というわけで早速今回のゲストをお呼びしましょう。アメコミ系 VTuber 林アメリアさん。
どうも、空を見ろ、鳥か飛行機か、うー、林アメリアだ。どうもどうも、アメコミ系 VTuber の林アメリアです。
はい、というわけでバッドダディモビル放送局には初めまして。
初めましてでございます。
いやー、ついに呼んでしまいました。
はい、ました。
簡単に僕がね、紹介文を作ったので、
はい、ちょっと。めちゃめちゃ嬉しかったですよ、はい、この、おうおうって
思い、ちょっとね、先に紹介しておきます。こういうのはね、はい、後で、こう、宣伝なんかどうぞって言ってしまうと、ね、そこまで聞いてはる方もおるかどうかわからへんので、特に、ポッドキャストなのでね、いつでも聞くのを止めれる、はい、いつでも再開できるので、ね。なので、もう、初め、ドア玉につけていこうと思ってますので。
ありがとうございます。
いえいえ。じゃあ、まずね。アメコミ系 VTuber、林アメリアさん。2021年8月にデビュー。アメコミ翻訳本解説、同時視聴、歌配信、ゲーム配信、ショート動画の映画あるあるを配信中。チャンネル登録者は、先日、507人のリドラーを超え、現在、562ですね。になっております。今年の4月13日、映画ザ・バットマンのガチオタク語りという配信で読んでもらいました。8月の配信強化月間中、バットダディと、ズーイン R から来た鈴木さんを読んで、バットマン推し談義を、生放送で配信。そしてね、私、バットダディの一押し配信は、500人配信、耐久配信のハム太郎なのだ。6時間やってるのだ。ということで
6時間経ったのだ。
いやー、お疲れ様です。
ありがとうございます。
しかも今回ね、ちょうど配信直後に来ていただいてるんですよ。
はい、さっきまでガンガンに1時間半ぐらい歌ってそのまま来ました。
歌配信もだいぶやってますよね。
そうです ね。でだいぶ
そうで、一番やっぱりね、最近の林アメリアさんがめちゃくちゃチャンネル登録者数も増えて、いやー、8月やっぱ早速めっちゃやってはりましたもんね。
めっちゃやりましたね。
いやー、その努力が実を結んだというか、まあショート動画も結構大きいのかなとは思いますけど。
ですね、定期的に 2,3 日空いてたとしてもやっぱ定期的にポンポン上げてるので、ね、今50本ぐらいいったのかな。
そう、結構出してますね。
そうですね。あんまくだらない。
くだらなさで言うと多分僕には負けますよ。僕のショート動画のくだらなさって半端ないですが。
私割と結構見ておもろいなって思って見てますけどね。
あれ多分ね、寄ってないとできひんと思うんですけど、僕全部シラフでやってますんで。いやー、今回ね、まあ、林アメリアさんを読んで、
はい、
ぶっちゃけ雑談でもいいんですよ。というのもね、今日が、まあ、東京コミコンのほぼ直後なんですけど。
そうですね。
行ってきたんでしょ、実は。
そんな行ってきたんでしょ、地止めみたいな。行ってきましたよ。
うらやましい。
いやいやいや。でも本当に私も、過密スケジュールの中で滞在時間4時間ぐらいしかなかったですけどね。
あー、そっか。
もう、シューシューシューシューって見て。
東京コミコンで4時間ってあっという間なんですか、やっぱりそれは。
いやー、あっという間でしたよ。全然全然。だって前回というか、もう、 結構 3,4 回ぐらい行ってるんですけど、
はいはいはい、
大体私朝一ぐらいから行って終わるクロージングまでいますもん。
わあ、いいな。1回ぐらいそうやってそうして、ね、なんか
イベントステージのじゃあ、ありがとうございましたみたいな、大体最終日に行くんですよ私。なんか最終日で本当に楽しかったねみたいなエモさを感じながらいつも帰って
ます。いいな。
終わっちまた僕の夏休みみたいな、終わっちまた僕のコミコンみたいな感じで帰るのがすごいいつも楽しくて。
なるほどね。
あ、でもね、来年はほら、そう、アトダリス。
大阪でね、やるんですよ。
そうなんですよ。
大阪のインテックス大阪ですよね。そんなに大きくない。大きさ
わかんなくて。
よう知ってます、インテックスは。よう知ってます。
はいはいはい、はい。
イベントもありましたし。まあ、お仕事関係でも行ったことあるんで、よう知ってるんです
けど、ね。はい、はいはい
はいはい。利便の悪さといい。
ああ、めちゃめちゃ言う。
いやー、でも、まあ、本来は今年一応大阪コミコン予定はしてたんですよね。
うん、そうですよね。だから多分出してたんだろうなと思うんですけど、うん、やっぱコロナとかね。
ただまあ、ちょっとご時世的に結局できなくなって、うんうん。うん。今回の東京コミコンもあれ何年ぶりでしたっけ？
でも3年ぶりぐらいじゃないですか？
ぐらいですよね。
ですです。
うん。まあ、まだでも始まって今回で5回、4、5回ぐらいですよね、東京コミコン。
5、6、どっちだったかなっていうぐらいだと思いますけどね。
というのも、東京コミコンがうちのこのラジオ配信のきっかけなんですよ。
ああ、始まりのきっかけみたいな。
うん、そうなんです。東京コミコンでツイッターで見たら、こう、みんなが楽しそうにしてるのを見て、なぜないのだと、ね、そしてアメコミを他の人と喋ることって楽しいんだっていうのをこう、まあ、大阪のアメコミカフェ&バー、今は世界の漫画クロスオーバーさんで教えてもらい、はいはい、そして今に至るというね。ちょっと最近はちょっと配信ペース落ちてるんですけど、まあ、ちょっとね、またちょっと気合い入れていこうかなと思うきっかけにもなりました。林アメリアさんの配信がね、非常に素晴らしいので、皆さん、
嬉しい。
チャンネル登録しましょう。
チャンネル登録よろしくお願いします。ね、ありがとうございます。
ちなみに目標は今、どんな感じですか？
目標は年内700なんですけど、でもやっぱり最終的な目標は1000人いって、収益化をして、で、企業案件に行きたいですよね。で、映画関連の、企業案件に行きたいですよね。
はい、ああ、映画はね、本当に。
ちょっと難しいかもしれないんですけど、狭くてね。
あ、いえいえ、でも、だって、ね、そんなに DC アンバサダーって昔ありましたけど。
あ、そうですね。
もう今や難しい。ね、ジャスティスリーグアンバサダーってもありましたよね。
ありましたね。まあでもね、その DC は特にミーハーですから、VTuber でこう、のし上がっていけば、お、こいつ人気あるじゃんみたいな感じで、
そうですよ。
救い出してくれて。
あの、アメコミ、特にその DC を表に出してる VTuber ってほとんどいないです。もう全くいないって言ってもいいんじゃないですか、ほとんど。
まあまあ、まあまあ、悲しい。なんでですかね。でもなんか本当にね、歴史は長いんですけどね。
いや、だってコミック1940年、39年ね、バトマンだって39年からやってるわけじゃないですか。
ですよ。そう、長い歴史があるんですけど、DC 好きですって言ってる人、なんか、ね。
そうですね。
どうしたのかな、はい、みたいな。
どこで寝てるんですか
って。そうなんですよ、ね。
寝てしまわれたのですか。
そう、なんか私が目立ってるようで、いや、でも私も本当は好きなんですよねって言ったら、隠れてないで出てこいよ、みたいな感じな感はありますけどね。
まあ、まあ、うん、まあ、でも、今度、ブラックアダムが、配信ベースで言う、まあ、収録ベースですけど、今週の末にね。
いや、もう怖い。
怖いんですか？
怖いわ。怖いですよ。怖くないですか？皆さん怖くないんですか？私だけかな、怖いの。
いや、だって、ジャスティスソサエティが出るんでしょ？
違う違う、ソサエティが出ることがすごい、じゃない、違う、違う。
怖い、ね。
怖い、怖い。もうソサエティが出るこあの楽しさよりも、まずドクターフェイトがいる怖さがいる、いますもん。
なんでドクターフェイト怖いんですか？僕なんかずっと僕自分の収録配信であのモノマネでこすってたドクターフェイトがついに映画デビューですよ。
いやー、私の中でドクターフェイトがまともな人間じゃないっていう、やっぱ枠のに人なので。あの
仮面が悪いんですけどね。
あ、まあそうなんですけど、あの仮面が100悪いのは知ってるんですけど。そもそもブラックアタムの立ち位置も知らぬ間にそんななんか、あとロック様かって思いながら。
いや、そうですよ。ロック様ですからね。
いや、めっちゃ嬉しいんですけど。
ドウェイン・ジョンソンがついに DC の、しかも、 ね、映画発表になった瞬間にコミックでは主役級になったブラックアダムですよ。
本当ですよ。ええみたいな。
急にジャスティスリーグ入りするやんっていう。
そんなすぐ聞きたってみたいな。そう。なんかその、いろんなもの情報が多すぎて、見てないのにもうすでにちょっと怖いみたいな。ジョーカーと同じ気持ちです、今。
大丈夫かな。映画ジョーカーはね、もう全く、本当に期待も何もせずに行ったんですよ。
逆になんですね。
そう。だから、まあ、あんな感じで、あ、すげえなってなりましたし。まあ、今年で言うとザ・バットマンね。
はい、ああ、ザ・バットマンも怖い。大体でも大体怖いっていう感じを持っていくと良くなるパターンなので。はい、ああ、
なるほど。
裏方も多分いいものであろうと信じてはいるんです
けど。間違いなく面白いと思いますよ。きっと。楽しめると思いますよ。ね。
多分自分の中のあの、いろんなものが怖いんでしょうね。映像になっている怖さみたいな。
オタクの怖さ。映像化するときってちょっと怖いです。怖い感はありますもんね。
え、本当にみたいな。
そうですよ。いやー、だから、ブラックアダムも楽しみですし、シャザムも出るし、ね。
いや、ね、本当にね、なんかちょっと生きてる世界線が本当に合ってるかなって最近思いますね。
DC ファンドームはどこ行ったんでしょうねっていうね。
うん、死に死に。
いやー、今年は結構ね、DC は暑い年でしたよ。なんか、急に年のまとめみたいな話では
あ、まあでもね、時期的にはもうね、もう いくつ寝たらもう来年かみたいな感じですからね。
今年は
今年なんか DC 頑張ったかなって私個人的には思って
ます、うん。いや、めちゃくちゃ良かったですよ。うん。で、まあザ・バットマンがやっぱり大きかったなっていうのと。
ザ・バットマンはね、私の棺桶の映画リストに即入りしましたからね。
あ、そうですね。あの、お葬式では、最後のね、BGM、ソナ、ね、そなたインバットマンでしたっけ、オンバットマンが、
そのまま流してほしいです。
バットマンソナってあったと思いますけど、はい。
あれを。私の組織であれを流して、ね、メモリアルなんかエリアみたいなのじゃザ・バットマンを永遠に流してもらうエリア。
ああ、いいですね。ずっと3時間。
3時間ずっとそれが分かる。
ずっと流し続ける。
流し続けます。
いやー、本当に今年は映画ザ・バットマンもあったし、そう。逆に充実しすぎてて僕の渇望がなくて配信が少なかったなっていうのはね、そこなんですよ。ちょっとね、充実しすぎてたと、
ね。なるほどね。
やっぱり乾いてるぐらいがちょうどいいのかなと思います。
もう確かにそうかも。乾いてるからこそ、なんかこう、うん、広めなくちゃみたいな。
そうですね。それはすごく、
今なくちゃみたいな。
あったんですけど、なんか最近やっぱり周り皆さん結構やってはるし、いや何よりもね、林アメリアさんがこう、DC を掲げてこうやってくれてるっていうのがやっぱり、ね、大きいなと思うんですよ。
いやいや、もう最近ちょっと頻度低い、やばいやばいって思ってますけども。
はい。ね、これからもどんどんね、700、1000、いや、それ以上にね、2000、3000、4000、5000とやってほしいなと、いうのを一助になればと思いまして、今回ね、お呼びさせていただきました。もう僕の力なんかも本当に地ビビたるもんだとは思いますけど。
いや、
ね、いやー。ということでね、今回何の配信をするんかって考えたんですよ。収録か、
ええ。
はい。ミスターミラクル、そういえばテーマにしてたなと思いまして。
はいはいはい。
アメリアさんがね、やってくれてたミスターミラクル、僕も見ましたよ。生で聞きましたよ。
本当にね、ありがとうございます。
いえいえいえ。いや、本当にね、このミスターミラクルに関してはね、もうずっと語る、ね。
そんな作品。いや、本当に。私、1年配信も自分のチャンネルでやりましたけど、はい、今年1年読んだ翻訳本、まあ、
ですね。
ね、まあ、発行されたのではなく、うん、自分が個人的に買って読んだ1年で一番良かったもので、あげましたからね。
ですね、一番、ミスターミラクル。コミックをあげてくれてましたからね。
はい。
そう、一応僕聞いてましたよ。コメントしてないけど、ってい
う。フリージョーカーとめちゃ迷ったんですけど、
あー、
でもこっちだなーって思って、
なかなかその、なんですかね、ジェイソン・トッドの活躍、その翻訳本がなかなか出ないっていうね。
出たらすぐ買ってます、なので。
そうなんですよね。
もう、まあ、推し見たら買え、みたいな。
金は、今度でも、ショープロさんからね、出ますからね。
あ、出ますね。
レッドフード、ジェイソン・トッドがね、活躍する。
そのレッドフードになってアウトローズが出てからは、なるべくその、なんか出る回数は多くなりましたね、一時期よりは。
ああ、そっか。
うん。
まあ、今年で言えばそうだ。なんかもう今年の統括みたいな話になってるんで、ミスターミラクルの話はちょっと置いとくんですけど、レッドフードで言うと、ウェイン・パニミリ・アドベンチャーズっていうね。 はいはいはい、Web2 の作品が今日本で LINE 漫画で配信始まってるんで。
失敗してますね。
そう。あれも喋るジェイソンが、生きてて喋れる、喋ってるジェイソンが読める漫画ですからね。
累戦崩壊ですし。来てしゃ、いや、本当に、聞いてる人には本当に分かってほしい。推しが生きて喋ってるって奇跡なんですよ。
そうっすね。はい。そうなんです。
これ、アメコミあるあるですよ。
そうですね。あの、僕とかゆりさんみたいなバットマンファンはね、あの、生きてても死んでても、まあ、バットマンも不滅と思ってる節があるんで。
まあまあまあまあまあまあまあ。
バットマンはね、あの、概念にもなれるん
で。そうですね。バットマンは概念ですから。もうそれは、すごいお気持ち、一緒の気持ちなんですけども。ね、やっぱり、ジェイソン・トッド、ロビン、レッドフードっていうふうに断定してしまうと、うん、あ、私のジェイソンは、今どこにいるのかなみたいな。
今結構生き、まあ、生きてたり半分死んでたりしてますけどね。
もうでも死んでる回数の方が多分少ないですね。なんか多分やっぱりめちゃ人気が出たのか、認知度が上がったのかなと思うんですけど。
まあ、あの、ゾンビになってましたからね、ちょっと。あの、直近で言うと。はい、ね。
直近で言うと。ま
あ、そう。
確かに。でもいいです。動いてる本誌で見れるのはね。うん、
ね。いや、結構その分、まあ、知名度がやっぱ出てきたのかなと。
そうですね。なんか、だって一時期は絶対に、なんかアニメとかゲームとかでは、誤解されているキャラクターみたいな。ね、まあ、
ゲームで言うと、本当アーカムナイトで、本当初めてって言っていいぐらいの登場ちゃいます。
初めてぐらいですね。
ね、うん。ですし、まあ、ね、レゴバットマンのゲームにちょろっともしかしたらいたかもしれないけど、まあ、あれは抜いといて。あと言うと、まあ、今年で言うと、あの、ゴサムナイツが、
はい、
僕が全然プレイできない、ゴサムナイツがね。
あれめっちゃ欲しいけど、媒体がないんですよね。
そうなんですよね。プレイステーション5と PC なんですけど。
そうなんです。
さすがにね、PC、動くかどうかもわからんゲームを PC で買う勇気がないんですよ、ね。
あ、わかります。私もそうなんですよ。
そう。いやでもワンチャン今セールなんですよね。セール来て
る。いやもうでもあれ私の推しがすべて詰まったゲームなんですよね。
ああそうですね。確かに。
まあ、そうなんです
ね。そうですね。僕も、ある、僕の一押しはあの、ナイトウィングなんで。
ああ、そうですね。そうですね。
もうあの、二度と出てこないエージェント、ね。37なので
。二度と
二度と出てこねえっていうね。よっぽどじゃないと出てこないですけど。
そうですね。うん、そうですねって言ったらあれですけど、いやいやそうなんです
ね。ね。心の中に留めてますけど。
まあ、ちょっと話変わっちゃうんですけど、私、はいはい、今回初めてコミッションをちょっと頼みまして、コミッションで。
素晴らしい。
いや、今までちょっとビビってて、頼まなかったんですよ。いいな。ちょっと怖くて。
おー、すげ
え。オタクすぎて、こんな方にお金を出して、はい、いや、果たして本当に好きなものを書いて、いや、いいんだけど、みたいな感じでガタガタ震えてたら、ちょっと、同行者がね、
いや、わかりますよ。
いや、行けよって言って、書いてもらえよみたいな。
僕も、いや、あの、まだでき、そこには至れてないので、いや、すごいな。何書いてもらったんですか？
みんなが書いてもらえよっていうのが、いや、だって、いや、だってみたいな。いや、だってみたいな。そう、なんか、ベンジャミン先生がいらっしゃって、まあ、毎年いらっしゃってるんですけど、
そうですね、ライアン・ベンジャミンさん先生は。
そう、はい、いつも見て楽しんでたんですけど、今回ちょっと買って、
は
い、その原画の、なんかその、何ですか、原画のその冊子みたいなのと、ポスターと、うん、まあ、ポスターもバットマンとロビンのね、ナイト、ディックとね、ブルースのね、バットマンが一緒にね、いるポスターと、はい、あと私の目の前に今飾られてるのは、アウトローズの、仮面が割れているジェイソン・トッドを描いてみました。
マスク、マスクあれは、いいですね。
マスクあれなんですよ。
特撮好きのアメリアさんにはもうぴったりじゃないですか。
本当にハーフって言われてハーフって全力で言ってきたんですけど呼吸止まりましたね。これでご飯3杯いけるなって思うぐらい。
いや、いいですね。マスク割れはもう、どんなものでもマスク割れはいいですよ。
いや、本当ですね。マスクは割れは割れ分なんかかっこよく見える。
割れば割るほどいいね。仮面ライダーブレイド
いやですね。ちょっと最近、やっとまだちょっと特撮に関してはにわかなんですけどね。
あ、そうなんですね。仮面ライダーブレイドいいですよ。熱いですよ。
あ、ありがとうございます。ただもうちょっと仮面ライダーや、戦隊ものやゴジラ、うん、ウルトラマンに関してはちょっと打ち止めをしておりまして。
あ、そうなんですね。
先を見に行くもう作品がもうたまりにたまっているので。
あ、そうか。
もう布教活動をしないでいただきたいというふうに配信でも言う。まあまあ
一応ね、配信同時視聴っていう形で、仮面ライダーブラックサンと、あとアマゾンズを。
そうです、そうです。ブラックサンはまだちょっと5話までしか見れてないんですけど、アマゾンズは全部完走して、はい。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
よかったでしょう、アマゾンズ。
いやー、素晴らしかったですね。
ね。いやもう話が飛び飛びになりますよ。
あ、すいません。
いやいや、いいんですけど。はい。アマゾンズ、本当にね、僕も好きなんですよ。
いやー、なんかやっぱりこう。
即 SIC 買ったレベル。
いや、素晴らしかったですね。勢いね。あこれは見なければ、いや、見てよかったなーって思いました。うん、やっぱり今までその特撮を見なかったのは、ちょっとやっぱ長いなって思ってたのと、うん、やっぱ日本のヒーローにどれだけハマれるかがわかんないなーっていう不安さもあったんですけど、うんうん、見たことによって、あ、いやいや、隣接してるわ、この沼って思いながら。そうですね。アメコミと特撮、あ、隣だわ、隣、みたいな。
ですね、
隣の町だって思って
隣ですよ、そう、そう、そして、そうです、はい、で、僕の持論ではあるんですけど、今回ある意味初めて言うんですけど、はいはい、アメコミと VTuber って隣じゃないですか。
え、そうですかね。あ、でもなんか次元がそうですね、確かに。
仕組みの話するんですけど、
はいはい、
まあ、アメコミのキャラクターって、
はい、
まあ、基本的に出版社が持ってるじゃないですか。
そうですね。
そう、キャラクターの権利をね。まあ、この辺の日本の、まあ、日本のキャラクターって言うと、やっぱり原作者さんであったり、まあ、
そうですね、
まあ、ね、小説とか漫画でもそうなんですけど、基本的に権利は原作者さんや、ね。
原作
者、ね。さんに、まあ、帰属するんですけど、アメコミのキャラクターっていうのは出版社に帰属します。で、
そうですね、
例えばその、まあ、DC とかマーベルとかは、そうなんですけど、ただ、DC とかマーベルでも、その、コミックでオリジナルのキャラクターを出したら、その権利ってそのライターさんにもあるんですよ。なので、例えばその、ライターさんがオリジナルのキャラクター、まあ、直近で言うとバットマンとかのダークデザインで言うと、いっぱい出たじゃないですか。パンチラインであったりだとか。
はいはい、ね、はいはい、めちゃめちゃ出ましたね、最近ね。
ゴーストライダーじゃなくて名前が
分かります、分かります。なんか最近すごい界隈出ますよね、
うん、とかあの辺、ああいうの出すのってやっぱりその、まあ、トム・キング・バットマンでもゴッサムとかゴッサム・ガールとか出ましたけど、その辺ってやっぱり後々その使われるとやっぱりお金とか権利ってそっちのライターさんにも入るんですよね、生み出した。
そうなんですね、うんうんうん、はい、
それってある意味 VTuber もそうなんじゃないかな。
ああ、うんうんうんうん、
うん、それぞれが、まあ、当然会社に帰属する方もおられるんですけど、うん。で、個人税もそうですし、まあ、ある意味そのアメコミのキャラを追うの、追うことと VTuber を追うことって似てるんじゃないかなと。最近 VTuber を知って、最近って言ってもまあ、もう1年ぐらいは経つんですけど、すごくアメコミに似てんなって思いました。
うん、
なので、ね。僕は今、アメコミキャラと話してるような気分なんですよ。
え、でもなんか、私個人としては、まあ、ちょっとおこがましいんですけど、はい、なんか、グエンプールちゃんとなんか似てるような、この感じって。こう、絵の状況、まあ、2D である、はいはいはい、まあ、私たちの、まあ、アメコミ系は私 VTuber と言ってるんですけども、うん、君たちと生きてる次元は違うよっていうふうに、バーチャルの関東だよって言ってるんですけども、は
い、違いますね。
まあ、それって、グエンプールちゃんもまあ同じじゃないですか。飛んだり飛んだりとかって、まあ、チャペルも、ミスアメリカもそうだと思うんですけども、次元を超えていったりとかっていうのは、今回のちょっとミスターミラクル、ちょっと話がにどんどん飛んでいって戻るんですけども、
はい、
これに関しても、なんか何層にも分かれてる翻訳本だなって思っていて。
先に言ってくれましたね。そう。僕今回ミスターミラクルの話はね、そっから入るつもりだったんですよ。だから
初手でからですか？初手からだと、それは結構鬼畜なワードなのではって思いましたけども、私個人的にやっぱ創作物って何層にも分かれてるものって結構好きでして、
うんうん、
例えばその私が一番なんか大好きなその舞台の戯曲で、ちょっとど忘れしましたな、恋愛戯曲だったかな、恋愛記憶っていう、
はいはい、
話があってですね、その戯曲の、テレビドラマかな、テレビドラマの脚本家が、話を書きます。 その脚本の話が舞台上で始まります。その舞台上で始まった舞台も実は脚本家の、話だったっていう、何層も何層も話していくって、じゃあ一体この今の話はどこなんだろうかっていうような話も好きで、蒲田行進曲っていう戯曲、あの映画も昔あったと思うんですけども、あれも、もともとその、まあ、アクションとかをやってる現場でこう切られたら、アクション俳優さんって切られたら何円、転んだら何円っていう世界だったんですよ、昭和の頃って。それをベースにした、映画や戯曲があるんですけども、それも映画終わるときにみんなでこう一列に並んでカーテンコールをする映画なんですよね、
うんうんうん、
それってじゃあ今までの映画って全部キャストさんの、じゃあこれって今まで私たち見てたのって一体創作物、本当の演技どっちっていうのが割と好き で、今回ミスターミラクルも、これってどういう世界の話みたいなのが始まるんです
ね。ミスターミラクルの世界ってコミックの世界なのか、彼にとっての現実なのか、何なのかがわからないんですよね。
そうなんです
ね。わからないように描いてる作品なんですよ。
あれってすごくないですか？私めっちゃすごいなって思ってるんですけど。
めちゃくちゃすごいなって思いましたし、そこで描かれてるのって、それこそ普通のアメリカの一般の人が、その、なんすかね、一般の人っていうか言い方あれですけど、まあ大多数の人が感じるであろうことを神様が同じように感じてる。で、ニュージェネシス、まあ要はニューゴッツっていう神様と、あと人間との間であったり、それこそコミックと現実との間であったり、いろんな層に分かれている物語なので、いや、読みながら本当にすごいなと。
いや、思いましたね、なんか。
ちょうど僕がこれミスターミラクル出た頃って、二人目の子供が生まれるか生まれへんか、そういう時期やったんですよね。
あ、そうなんですね。
だから、結構ぶっ刺さりするんですよね、これ。
いや、めちゃめちゃぶっ刺さったんじゃないですか、これ。
本当にぶっ刺さりまして。
泣いたでしょ
う。いや、もうね、泣くシーン、もう今になったらどのシーンでも泣けちゃうんですけど。
いや、じゃあ泣きますね。はいはい。
最後の、まあ、最終、巻前11話かな。11話の、ダークサイドとの戦いのシーンは、マジで泣きましたし。
いやー、じゃん、ボロボロだ。ボロボロ泣きですね。
ボロボロでしたし、まあ、電子で当時買ってたんですけど、
はいはいはいはい、
カバー見た瞬間に泣いちゃったんですよね。
いやー。
ダークサイドに立ち向かう、その、ミスターミラクルの背中が、はいはい、これって多分、ジェイコブの試験、視点なのかなって思った時に、やばってなりますね。
いやー、まあ私未だにね、推しと結婚ができていない状況なので、ウィンテイで居候な独り身なんですけども、子供もおらず。
いきます、いきますって、いきますって。
いけますかね、推したらいけるかなっていつも思ってるんですけども。
大丈夫。クライシス手前とかやったらいきます。
そうか、落とせますかね、クライシス手前だったら、ちょっと推したら。
手前ならいきます。うん、
まあ、事前にね、バトダディさんにどこが好きですか、はい、みたいな、質問ね、何個かあって、改めてちょっと読み返して、
はい、
私も、もうすっごいバカ泣いたのが、
はい、
なんか子供いないのに、この最後の方の、まあ、バルダと、スコットが、こう、話し合って、はい、公園で話し合うシーン、
うんうん、
子供がブランコに乗ってて、みたいな。
はい、ありますね。
だからなんで逃げようとしてるのみたいな。子供はなんか何か逃げようとしてるみたいな。ここでバルダと話し合ってるとこすごい泣けてきちゃって。いや、
ほんとここはね、まあ前編すごいんですけど、ここはマジでいいですよね。
ここはすごい好きなんですよ。ここがもうなんか、いやなんかスコットの気持ちをもうちょっと分かっちゃうのが現実なんですよ、正直。
この物語ってスコット、まあ神様ですけど、ミスターミラクルが自殺するとこから始まるんですよね。
そうなんですよ。リアルですよね。
そう、いきなりトイレで神様が自殺するところっていうね。そう。まあそういうすごい奇妙なシーンから始まって。で、時折ダークサイドがって言うてね。秋友先生の名役、ダークサイドがって言うてね。
ダークサイドが、ダークネス、イズをね。
ダークサイド。ダークサイド、イズ。
イズをどう訳すかっていうところでガで訳すっていうのは素晴らしいですよね。
いや、素晴らしいなってね。この、 ことをね、秋友さんと実は僕一回これをテーマに公開収録で喋ったんですけど、
はいはいはいはい、
ダークサイド側の話をしなかったっていうね、大ポカをやらかして、来てる鈴木さんに指摘されてやっと出せたっていうひどい状況やったんですけど、
ああ、ああ、つって言って。
そう。僕の秋友さんとの会はね、マジでちょっと、あれは僕のタトゥーというか、傷跡ですので。
傷跡
いや、でも、本当に、すごい話ですよね。で、ここの、はいはい、今、ね、アメリアさんが言ってくれた、この、戦争の後のシーンって、ジェイコブの誕生日の話なんですけど。
そうなんですよ。
まあ、一人息子ですね。一人息子の息子の誕生日の話で、うんうん、そこでファンキーフラッシュマンと喋るんが、これもまたグッとくるというか。
わかります。いきますよね。
そう。ファンキーフラッシュマン。
ここも多分ちょっと泣きましたもん、私多分。確か。
わかります。このね、ファンキーフラッシュマンの、ね、まあ、スタンリーですよね、要は。
うんうんうんうん。
スタンリーと、ね。
それもちょっと知らなくて、確か関西配信の時にコメント欄で私は教えてもらって、それで、えって思って、もう一回見返して泣いたんですよ、確か。じゃあその会話ってそうじゃんって思って。
そうなんです。
そういう会話じゃんって思って。
そう。ね。わけ、ね。生きる。ね。
そう。生きる意味の話だよ。
生きる意味の話だよ。ね。僕のじゃないって、ジェイコブのだって。
うん、うん。
ジェイコブが作った話なんだ。
うおーって思って。
いやーね。ちなみにそのジェイコブの作った話は、絵描いたのはトム・キングなんですけどね、これ。
そうなん。
そう、子供が描いたような、ね。
そう。
スターイーター、まあ、スターイーターというか、ギャラクタスと言いますか、ね。ゴールデンレトリバーというか、シルバーサーファーというかっていうね。それを知ってるとよりね、ここ本当にすごいいいシーンなんですよね。
だからそこもね、だから結局そのコミックの中だけの話じゃないですよね。うん、やっぱ現実の生きてる人たちの意思というか、うん、感情部分を、うん、よりうまくコミックに馴染ませてるんですよね、この作品って。
で、ここに出てくる小物ってほとんど現実に存在するんですよ、実は。
うんうん、
例えば、T シャツ、ゴールデン、ゴールデン、ゴールデンの T シャツあるの分かりました。
ゴールデンの T シャツ。
ブースターゴールドか。ブースターゴールドの T シャツ。
ブースターゴールド、ああ、そうなんですね。
ブースターゴールドファンクラブって T シャツあるんですけど。
あ、はい。
うん。あれも現実にあるし、当然バットマンも全部現実にある。まあ、シェリフ・オブ・バビロンの T シャツがほんまにあるかどうか分かんないですけど。
ただ、バットマンの人形は見たことあるな、うん、これって思ったから、
はい、
あ、これ現実、どっちなんだろうって思ったのがちょっと。
これね、はい、持ってるんですよ、僕。
あ、そう言うてましたよね。
そう。これがね、BVS の、人形なんですよ。ぬいぐるみなんですよ。これ見つけた瞬間、マジでテンション上がりましたよ。
もう、みたいな。
これやってね。
こういうところを、やっぱ、うまい、もうなんか、うわー、だから私、トム・キングさん、で、ちゃんと見たのって、私、ビジョンとかなんですよね。
まあ、でも、まあ、それ間違いないと思うんです
よ、ビジョン。で、今回、ミスター・ミラクルを読んで、で、もともとビジョンの予備知識っていうのが、やっぱちょっとあって、読んで、
はいはいはい、
で、ミスター・ミラクルに関しては、全くの無知識だったんですよ。
ああ、なるほど。
無知識で読んで、うん、わ、この人すごいなって思って、その後フォローしましたもんね、トムキング。
いや、すごいでしょ。
いや、
でもね、ツイッターじゃたまにやらかすんでね、インスタの方が安全だったりします。
そうなの？何をやらかすんですか？
たまに変な発言したりね、失敗、炎上騒ぎみたいなのになるんで、まあ、よくある話ですけど。まあでも、はい、ミスターミラクルは本当に、この話が、本当、まあ、マスターピースって帯にも書いてますし、マスターピースレベルなので、他でミスターミラクル出てくる、まあ、翻訳はもうほとんどないんですけど、コミックスってそれこそジャック・カービーが書いたミスターミラクルであったり、まあ、このミスターミラクル読んで僕も現象の方をちょっといろいろ追ったんですよ。で、その、現象で出てくるって言ったら、それこそ本当に結構少ないんですよね。
なんですよね。
で、ミスターミラクルが出てくるっていうと、デス・オブ・ニュー・ゴッズだっ っていう作品であったり、もしくは、まあ、それこそその世界の話、アース2であったり、
はいはいはい、はい、う
ん。そっちってまあ、あっちの普通の世界じゃないんじゃないですか。まあ、これもある意味普通の世界じゃないんですけど、ミスターミラクルっていうものに向き合った作品っていうと本当に少ないので、映画化はどうですか、ワーナーさん。いいかな。
でも、
ドラマ化ですかね。
ドラマかな。
ドラマミスター
ミラクル。ミスターミラクル自身はすごい魅力のあるキャラクターだと思ってて、そもそもその DC のほら、あの、2、3キロぐらいある、あの、キャラクターもあるじゃないですか。
は
い、
キャラクターありますね、大辞典。
私大体の DC ファンは持ってると思ってるんですけど。は
い、そうですね。あれとバットマン、ビジュアルヒストリーは必須みたいなもんだよね。
だから、はい、あの、必須科目というか必修、
必修なんか、ね、教科書、
ね、小学校とか中学校とかで絶対買ってくださいよみたいな教科書だと思ってるんですけど、
あの大学の教授とか買わせるやつみたいな、
あ、そうそうそうそうそうだと思ってるんですけど、あれでそもそもミスターミラクルを初めて見たの多分バットマンのブレイブ&ボールドのアニメで見て、
ありますね、
なんだこいつと思って、 なんだこの変なやつって思って、で調べて設定がまずすごい面白いなって思って、
うん、
なんだなんだこのキャラクター、そしてなんだこの奥さん、なんだこの身長みたいな感じになって、なのに資料全然ないみたいな、どういうことみたいな。
設定もすごいですよね。ニュージェネシスを救うためにね、あのダークサイドと、
そうなんですよ、ね、そう、
ハイファーザーがそれぞれの子供を交換したって、なんかある意味日本の戦国時代みたいですよね。
そうなんですよ、そうそうそうそう、
そう。だからすごい時代が上がってるよなっていうね。まあ、関東みたいなやつも出てきてましたけど。
出てきましたね。バルダもすごいじゃないですか。もともと殺しに嫌で、みたいな、殺しに来たけど、結婚しちゃったみたいな。みたいな。
アポコリプス、最強の戦士ですからね。
ねえ。
そんな二人がロマンス
を。二人が、みたいな。で、こんなね、重量級な翻訳本になって。
そう。この作品ね。本当に。最初のオープニングがね、あの、これまでのミスターミラクルの話っていうね、
はいはいはいはい、
内容だったんですけど、本当にね、これを知っとくだけで、後のミスターミラクル読めますし、本当知らなくても読めるコミックだなっていうのと、あと、トム・キング曰く、これはそのミスターミラクルの始まりの物語でもあり、終わりの物語でもあるっていう言い方をしてたので、どこにでも入れるんですよ。だから、これを最後にしてもいいし、これが始まりでもいいっていう、
ね。いや、いいですよね。その、翻訳本って私もやっぱり、おすすめはできるけども、うん、やっぱり、これを読むんだったらこれっていう翻訳本は絶対に存在するし、ね、これだけで終わるっていう、そんものもあるんだけど、うん、でもこれをよりする、知って楽しみたいなだったら、これがおすすめっていうのが、やっぱ出てきちゃうじゃないですか、すね、どうしても。翻訳本って、それがいいとこでもあり、私はちょっと、なんか、ウィークポイントでもあると思うんですよ。まあ、
ちょっと壁というか、ね。
うん、それこそ人の初見が入りづらい。
うん、
でも、このミスターミラクルって、本当に今、バッドダディさんがおっしゃった通り、うん、始まりでもあり、終わりでもあるこの作品だから、うん、これ一冊で、割と読めちゃうんですよね、
うん。そう。そうなんですよ。うん、別に出てくるね、あのファンキーフラッシュマンのことは知らなくてもいいわけじゃないですか。
いや、そうそうそうそう。
ね、フェイタルフューリーズたちも、言ってしまえば、あの、奥さんの同僚ぐらいにもっとっていいわけじゃないですか。
そうなんですよ。私も全然わかんないけど、でも多分奥さんの、なんか知り合いで、まあ、仲もちょっといいんやろうな、ぐらい。
友達がそう、助けてくれたのをね、見に来てくれたっていう、そんな感じですよね。
子供おめでとうぐらいのテンションで来たんやろうな、ぐらいの。
そうそう。ちょっと心配から来たっていうね。
そう。いや、うまい。いい塩梅なんですよ。
本当にいい塩梅ですし。で、当然、細かいネタ言い出したら、コミック
のね、うんうんうんうん、
それこそ、その、ファンタスティック4のネタであったり、うん、ね、あの、叩きつけられる、あの、ニューゴッツの一人が、こう、捕虜の一人がどっかで見たことあるやつやったりとか、そう、ブースターゴールドとね、ブルービートルが、要はこれ、あの、ジャスティス、リーグ、インターナショナルのね、かつての友達、まあヒーローの仲間たちが一緒にいたりとか。
同僚みたいな感じですよね。そうそうそうそう。だからそこでもチラチラってアメコミの知ってるところ、うん、知ってる人が分かるところもあるんで。
そうね。ですよね。
いや、読み進めててまさか出ると思わなかった。正直、ブースターゴールドとか。え？みたいな。
そうなんですよ、ね。 まあでも彼らは本当ね、三人でバカをやってたというか、やっぱり、いい仲間だったわけですから。
そうですね。めっちゃ同僚みたいな話でするやん、みたいな。そ
う。ただ、あの世界の彼らは一体何者なのか、マジでわかんないんですけどね。
そうなんですよね。でも、それも楽しくないですか、でも。
なんであそこにおるのかなっていうのを思うだけでも楽しいですし。
楽しいです。
いや本当に、ね、まあ今やビレッジブックスさんのコミックちょっと探すのは大変かもしれないですけど、ミスターミラクルは持ってて本当に損がないと思います。
いや、確かに。
バカ高いけど。
バカ高い。あの、翻訳本だと思えないぐらいちょっと高いんですよ、正直。でも、
そうですね、結構、ね。
これは一冊持っててもいい、正直。
う
ん、
そう。もう、泣きたいときはもうこれを読む。
今おっしゃってましたけど、バッタリさんのお子さんね、いるって言ってたんで、多分お子さんいる方って絶対もう刺さる、マジで。
刺さりしますね。
だってこれ、スコット・フリーの、なんかもう人生の本だもん。
うん、そうですね。どんどん、その、自分が思わないうちに、昇進していき、責任だけが重くなり。
そうそうそう、そう。人間社会だってそうでしょ
かと思えば、ライフイベントが立て続けにあり、ね、子供は生まれるわ。うんうんうん、ね、お父さんやお兄さん死ぬわ。
いや、そう、いや、大変みたいな。
で、ね、戦争は続くっていう、ね。この戦争の交渉シーンもすごいいいですよね。
いいですよね。
そう。それぞれその、まあ、撤退時期とか、その、お互い、すり合わせをするっていうね。戦争だから相手を滅ぼすんじゃなくて、お互いがお互いにすり合わせをするっていうのが。で、ね、敵と一緒にトイレ行ったりとか。すごいよなっていうね。
いや、なんか、妙にちょっとやっぱリアルなのが好きなのかな、やっぱ私その。
これは特にリアルでしたね、本当
に。なんかコスチューム着てる。し、コシも結構派手じゃないですか、ミスタミス。
派手ですね。色も派手ですし。
もうなんかマンタもついてるし、まあ、みたいな。
体もでかいし、他のキャラもね、なんか、やたらと派手な。まあ、ニューゴッズは神様なんで、う
ん。そう、見た目がね、やっぱ派手派手なんですけども、ね、中身めっちゃ人間というか、
ですね、
悩みめちゃめちゃリアルですよね。
そう。そうなんですよね。悩みはリアル。
だから、その、アメコミが、なんか、コスチュームとか着て、え、こんなよくわかんない見た目の人、うん、みたいな感じで、思われるかもしれないですけど。ま
あ、そう、アメコミのイメージって、やっぱり、はいはい、その、映画で言うと、やっぱ、スーパーマンね、であったりだとか、まあ、バットマンもそうですけど、アベンジャーズもそうですし、やっぱ、ああいう、こう、空飛んで、こう、ド派手にビームやら、なんやら撃ってっていう。まあ、この話もド派手なビームは撃つんですけど
。まあ、ド派手なビームは出てきますよ、うん、そりゃ。出てくるんですけど。
ただ、人の悩み、人間としての悩みを悩む、しっかり悩んでるんですよね。
でも、そうなんです。
二人で遊園地でデート行ったりとかね。
そうそうそうそう、うん、普通のデートとかもするんですよね。
本当にこれはね、もう本当人生ですから。
一人のね、男のね、人生であり、自分たちの人生なのかもしれないっていう部分とか、うん、なのかもしれないが結構あるのがいいんですよ、やっぱり。
で、あと冒頭にミスターミラクルって、だいたい毎回、各話ごとに初めに脱出シーンがあるんですよね。
はいはい、あります、あります。
でそれってある意味その配信してる配信者みたいな感じなんやろなって思ったら、
はいはいはい、
よりなんかこれ近いよなってで配信
失敗してたりとかするじゃないですか、これたまに。
そうですね、
脱出
失敗、ね、
それも好きなんですよ、うん、
そう、失敗もするし、いやー、だからこれ林アメリアさんがハマったっていうのを聞いて、いや、よかったなって思いました。本当に。これで話ができるぞって。
わーいって。
と思ったらね、あれよあれよと登録者は増え。
いや
これ声かけて大丈夫かなみたいなね。
全然かけてくださいよ。
本当に。
関係ないですよ。全然かけてください。で、1年のね、一番良かった翻訳本にしたりとか、そう配信も丸々1時間以上
やってましたね。
確かな。
なので、本当にね、アメリアさんのミスターミラクル感想会、マジおすすめなんで、 ぜひね、聞いていただきたい、見ていただきたい。
パッションしかないですけどね、コメント欄とも楽しく、
うん、
あの、パッションをぶつけ合ったなっていう話だと思う。そうそう、
ね、僕もいたような気がする。
いました、いました。
いましたよね。
いました、いました。こうなんですよ、あんなんですよ。そうそうそう、はぁ、なるほど、みたいな。いやいやいやいやいや、もうね、知識のある方がどんどんどんどん出してくれれば、より深い、読み方ができるんで、やっぱ楽しいですからね。
まあ、あえてね、このミスターミラクル、もし解説本じゃないけどね、まあ、アミナさんが先ほど何も見なくてもいいって言ってくれたんで、あれなんですけど、うんうん、まあ、あえて一冊だけでチョイスするのであれば、カービィキングオブコミックスをね、っていう
本があります。あ、それはそうですね。
あれは、ぜひ、見ていただきたい、ジャック・カービィの、はい、本ですので、ね、そちらの方は、皆さんご存知、キャプバイ先生がね、うん、コミック部分の翻訳を担当されてるんで、そう。ジャック・カービィ。
それはもうなんか骨組みみたいなところですからね。
ですね。で、うん、ジャック・カービィの本を見ると、エターナルズ見たくなりますか？
あ、
そう。エターナルズは本当にカービィなので。
そう。そうそうそうそうそうそう。そうそう、
だからそのカービィの本を読んだら、エターナルズっていうのはどういうもんなのか、ね。ニューゴッツで何がやりたかったのかっていうのがある程度わかると思います。
エターナルズ映画で見て、ジャック・カービィさんのことをちょっと概要だけふわっと知ってた状態で言ってたら、はっはーんってなりましたもんね。
そう。だから、
なるほどね、
ある意味、そう、エターナルズですから。ニューゴッツはエターナルズ。
そう、思いました、そう思いました。
そう。これはちょっとファンの方に怒られるかもしれないけど、もう、ほぼほぼニューゴッツは、エターナルズ。
やりたかったのはそうだろうなって思ってますよ。私はすぐ思ってます。
できなかったことをエターナルズでやってるようなものだと思うんで。そう。なのでね。はい。まあ、ある意味、だからこれはエターナルズがどちらかというと超人とか、その神に、まあ、割り切った作品だと思うんですけど、コミックのミスターミラクルはどっちかというと人間に舵を切り切った物語なので、
そうですね、うん。
本当に人間の物語だと思います。
そう、アメコミは、アメコミのいいところって私すごいずっと言ってるのは、うん、ヒーローとしての活躍の部分とか、ヒーローとしての能力がすごいかっこいいよねっていうところよりも、その彼らが人間としての悩みの部分の方が私すごい魅力的だと思ってて。
ですね。そう。どうしても抜けきれない人間の部分っていうのを描いてるのがすごいいいんですよね。
そう、そこがね、やっぱ特撮もそうですけど、やっぱ仮面を外したら人間であるっていうところが魅力的だと思うんですよ。このアメコミヒーローもそうだし、ね、特撮のヒーローもそうだし。
ブジューバーもそうですね、ある意味。もしかしたらそうかもしれない。
そういう部分、ね、
僕が多分 VTuber が面白いなって思ってるのは多分そういうとこやと思ってます。そう。シークレットアイデンティティはね、皆さんあるんですよ。そう。まあ僕にもありますけどね、シークレットアイデンティティ。そう。バッドダディっていうのは、表の顔、うん？表？
表なのか裏なのかっていうのはね、
わかんないけど、
はい、聞いてる方が、裏だと思えば裏やし、
そうそうそう、
表だと思ったら表やし。
そう。
そう、
そうなんです。本当にいい作品を今回上げていただいたなと思いまして、今回声かけさせていただいたという、そういう次第でございます。
いや、もう上げるでしょう。
で、
ちょっと久々に一気に読みましたもんね、ちょっと。
止まんなくなりますよね、これは。
止まれなかったですね。なんかちょっと読んで、まあ、なんだろうな。まあ、ウォッチメンとかもそうなんですけど、
うん、
こんだけページ数が多くて、しかも小回りも、いや、昔ながらの、なんか、3×3 じゃないですか。
うん、そうですね。933です。やってくれてます。
そう。それって、このページ数、まあ、このページ数って言っても何ページやねんって思われるかもしれないですけど、だいたい A4 サイズのものがね、だいたい、何ですか、200、300かな ?300 ぐらいかな、
うん、
400ぐらいかな、それぐらいあるものって、すごい時間かかるんですよ。
うん。間違いなく。
そう、すごい時間かかって、でも多分3、4時間ぐらい一気に読んじゃった気がします、確か。
だって、まあ、この辺翻訳のうまさなのかなと思ったのが、やっぱりその、最後のね、だいたい話の最後に、次回はどうなるのかっていうのをね。
い な、それうまいなって思うし、ね、特にこのミスターミラクルより思いましたね。次回どうなるのかっていうのが、最初の始まりも前、なんかこう前回のミスターミラクルはじゃないけど、うん、その脱出のシーンから始まるじゃないですか。
始まりますね。
そのなんかまるでテレビ番組を見て、なんか次回のそのやつを楽しみに見てた感覚で読み進めちゃうから、うん、止まらないんですよね、私側というか見てる側も。
そう。この、まあ、まあ、元の翻訳前もそう、もう同じ書き方してるんですけど、これそういえばなんか秋友さん言ってたような気がするんですけど、これが結局、はいはい、その、スタンリーの書き口調なのかなっていうね。
いや、そうですね。でもそうやって言われればそうだ。そうだ
と言いますか。あの、はいはいはい、しっかりとね、最後の最後に、どうなってしまうんだみたいな、そういう。
いつも入れてますもんね。
うん。だからそれを、このコミックが、だから、いや、本当にジェイコブと、ファンキーフラッシュマンなんですよね。
いやー、そうなんですね。なんかやっぱそこを知っちゃうと、よりちょっとやっぱ泣きそうになっちゃいますね。
う
ん、
そうですね。で、あと、もうちょっとね、あの、踏み込んだところまで話しますけど、
はいはい。
あの、聖書もね、とか旧約聖書もある程度ちょろっとかじってるとね、
あの、なんかそれを前もおっしゃってましたね。
特にその、ジェイコブの名前が、ヤコブのはしごっていう話なので、うんあれは人間が神様になろうとする話なんですよ。でもこの話って逆じゃないですか。神様が人間に向かっていくっていう話なので、そこがまた、ああ、ジェイコブって聞いたから、あ、はしごって、あ、そういうことかっていうね。で、途中完全にその、キリストのようなポーズする、スコットがポーズするシーンがあるんですよ。はい、ね。あの、あまりにもそこって、あの、ちょっとどうかと思うシーンですけど、まあ、バルダとイチャつくシーンなんですけど、完全に9コマなんですけど、もうこれキリストなんですよね。で、要は、ミスターミラクル、スコット・フリーってキリストなんですよ、この話は。神の子なので、だから、
でも実際そのやっぱ聖書のらへんの話はこのミスターミラクルの、まあ、白い冊子の解説書にも書かれてましたからね、
う
ん、実際なんか、
う
ん、天国だったり地獄だったりとか聖書だったりとかっていうの書いてあるから、うん、やっぱそこらへんってもう私もねそこねちょっと大きな課題なんですよね。もうなんか10年くらいマジでちゃんとキリスト教を勉強したいなって思いますもん、うん、やっぱ
わかるわかる
わかりますよね。
だってバットマン読んでるとあの平気で聖書の話とか、聖書のその、
そ
ね、あの、ヨハネなんとかの書とか、うんうん、ね、マタイの書っていうのをそのまんま引用したりするでしょ。
でもくるくるくる、
決まった。あと、もう一つあの、よく引用されるのがシェイクスピアなんです
よ。ああ、シェイクスピアね。そう。
アメリカの人ってシェイクスピアみんな普通に教科書で読んどんかってぐらいなんか、たじますよね。
どうなんですかね。シェイクスピア自体はイギリス人なのに、中でもめちゃめちゃその引用めちゃめちゃ出てきますよね。ね
シェイクスピアめっちゃ引用するやんっていう。
うんうんうん。かろうじてシェイクスピアはちょっと何個か読んだことあるので、かろうじて通じていくんですけど、やっぱね、毎回毎回ね、アメコミという文化にはね、キリスト教がマストな気がするんですよね。まあま
あ、間違いなくマストです、
ね。そうなんですよ。
そう。
もうね、もう10年ぐらい。もう勉強しないと勉強に、ね、知りたいけどって思いながらいつも足りないしどこから入ったらいいんだいつもって思いながら、
ね、みんなで聖書を読もうとか言っちゃう、あの配信したらそれなんか別の配信みたいそんなありそうですよ、ね、
そう危ない配信になりそうで
危ない
違うよってアメコミを知るための気にするっていう教会の違うみたいな
ちょっと待って
違う違うつって
しょうがないですよね。やっぱりアメコミは本当に多角的。まあ他のね、コミックス、漫画もそうなんですけど、多角的なので、やっぱりね、いろんな本を読みましょうっていうのをなんか、まざまざと見続けられると言いますか。
いや、そうですね。
自分の読書量足りねえなっていうのはずっと思います。
めちゃめちゃしてるじゃないですか、うん、私。
いや、というね、やっとミスターミラクルの話が、従前にできたかなと思いますので
。ちょっとね、前半戦ちょっと楽しく雑談をしてしまいました。
雑談をさせていただきましたけど。まあでも本当にね、あの、ミスターミラクル、どうですか実際、好きなシーンっていうのは、その、まあ、ジェイコブとファンキーフラッシュマンの手前のあの公演のシーン以外に、他なんか印象に残ってるシーンとかありましたら。
いや好きなシーンはさっきの公園のシーンですけど、はいはい、泣いたのはまた別のところでして。
そうなんですね。
そうなんです。なんか、その、どこだったっけな、ちょっと。本当にでも最後の方ですよ。うわ、ここめっちゃいいなって思ったのは、ダークサイドと戦って終わってからの、別の世界があるっていう風に、
はいはいはい、
DC のキャラクターがめちゃめちゃ出てくるシーン。
シーンありましたね。
あれが一番好きで、あれがめっちゃ泣きました。だってこれ、読み返したら、やっぱり、もういろんなキャラクターが書いてあるんですよ、やっぱり。うん、
すごいですよね。
そう。
細かいですよ。ブースターゴールドももちろんいるし。
嬉しかったんですよ。ね、隅の方によく見たら、だってダミアンとスーパーボーイちゃんといるじゃんと思いながら。
ダミアンとスーパーボーイいるんですよ。
このセットなんだとか思ったりとか。だってこのセットの二人って最近じゃんって思いながら。
そうですね。本当にね。
うん、思ったら、あれみたいな。スターファイヤーはなんか昔の絵柄だしなとか。うん、
で、ね、で僕、一番気になるのがやっぱ右端のね、右上にいるね、アダム・ストレンジなんですよ。これ予告です、
ね。そうね、
はい。要は、この後、トム・キングが書いたのが、ストレンジ・アドベンチャーズなんで。
うんうんうん。
まあ、あれはあれでなかなかひどい話でしたけど。いい意味でひどい話でしたけど。うん、
そこがね、私一番好きです、やっぱり。
ああ、なるほど。
で、泣きましたしね、
うん。バットマンのポーズもいいですよね、これ。
あ、いいです。
顔を隠して、そう。開脚しながらジャンプしてる、
ね。ダサいなぁ、でも好きだよって思いながら。コスチュームがちょっと、なんか古いもん。古いって言ったらあれです。
そうですね。ちょうどこの例が連載、トム・キングがバットマンやってた時期の後半のバットマンのコスチュームですね、うんうん、これは。うん。そう。キャットウーマンに振られて寂しくなったんで、前のコスチュームが新しくて、はい、思い出が詰まってるからって言って、古い方にしたんですよ。
なるほど。
はい、それは翻訳予定はまだないです。
海パンみたいでちょっとダサいんだよ
ね。そうですね。このコスチュームが、で、恐怖を思い出すんだって言ってね。確か、コールドケースの後かな。
はいはいはいはい。
コールドケースのあたりで着替えますね。うん。
と、うん、思ったらね、下の、キッドフラッシュとかはね、ちょっとね、
そうですね、
新しい子ですもんね、この子。
フラッシュの方は、これ、ウォーリー・ウエストのフラッシュは、リバースの、ね、帰ってきた後のフラッシュ、ね。
そう、ね。だから、
ヒーロー・イン・ザ・クライシス、
すごい、すごい。すごい。
ドナトロイも新しい方ですね、これは。
ドナトロイも新しいですね。
う
ん、
ですね。確かに、ワンダ、そうですね、スターファイアが古いのは、なんでなんだ。古いというか、ちょうどこの頃やってた。
デザインとかな感じですね。最近の新しいパターンだとちょっとエロティックな感じなんで。
そう
です
ね。
そう。そう。
スーパーマン赤パンですし。
そう、ダサ。
いやいや、これがいいんですよ。
いやー、まあ、もう好きですけどね。このパターンも私はもう好きですけど。
まあ、でも確かにこのシーンは大きいシーンですよね。
解説書見て、あ、そういうシーンなんだなーって思って読んだりとかしましたけど、うんうん、最初の初見の時は、なんか、ヒーローたちこっちにも来れるし、私たちもあっちに行けるってことなのかなーみたいな感じでワクワクして読みました。
僕その解釈めっちゃ好きなんですけど、そう。確か感想配信の時はその解釈でしたよね、確か。
感想配信の時は、あまりにも無知識で、こう、これを見た時に、もしかしたらこれは、トム・キング側から、君たちもライターとしてこっちの世界で行けるよっていうことなのか、誘いのことなのかなーって思っちゃいましたみたいな。
いや、僕ね、その解釈を聞いて、あ、今回呼ぼうって思ったんですよ。そう。めっちゃいい解釈やんって。そう。いや、僕その解釈めっちゃ好きなんですよ。
いや、なんか別の世界があるって。
そうかって思いました。そういう解釈あるかって。確かにそうなんですよね。
うん、いや、なんか、どのね、解釈でもいいっていうのがね、うん、ミスターミライクの醍醐味ではあると思うんですけど。ね、
そう。
なんか、それって、なんか私が、その、目指している、なんか、曖昧でありたいっていうところの、ベストアンサーじゃん。
ベストアンサーですね。そうなんですよ。 僕が VTuber に求めてる部分のベストアンサーなんですよ。曖昧さ。
そうなんですよ。私も曖昧でありたいんですよ。あなたもリスナーさん、アメンジャーズって言うんですけど、アメンジャーズと私は、君のそばにもいるし、君も私のそばにいるんだよ、みたいな。でも、みたいなぐらいでいたいんですよ。
まあ、ほとんどこの作品で言うと、この、ダークサイドみたいなもんですね。
そうですね。
アンチライフ、アンチライフ方程式ですね、まさに。そう。アンチライフ方程式ってこの世界ならどこにでも存在するんで。そっか。っていうのを感じたので、今回呼ばさせていただいたんです。
ありがとうございます。もう、ドストレートに単純に読んだんですけど。
めちゃくちゃいい解釈だなって思いました。そう。そう。そのことを聞きたかったんですね、そう。
その言葉を聞きたか
った。そう、その言葉を聞きたかったね。で、最終的にミスターミラクルはね、子供と奥さんがいる世界に留まってるっていうオチなの。
そうなんですよ。それも、ほーって思って、じゃあ彼は選択、まあ選択をしたっていう明確なところは出てないですけど、うん、でも彼はここを守るために、今までのここの話があったってことか、って思ったりとか。
うん。だから、ハイパーザーもね、殴るし、蹴るし。
いや、いいよ。
グラニーも無視するし、ね。でも、
そこの親子関係も割と好きです。
いいですよね。グラニーとそのスコットの関係もすごい、理想ではないんですけど、うん、いい部分もあるんですよね。うん。うん、
あれなんかちょっといいですよね。なんか、ちょっと明確にいいとは言えないんですけど、
グラニーと
スコットとグラニーとバルダの関係性めっちゃ私好きで。
うん、なんですかね、親子であり、なんか上司であり、なんかすごい複雑な関係なんですよね。
複雑なんですよね。うん、だからバルダがグラニーが絡むスコットへの感情っていうのもすごいリアルで好きなんですよ。うん、
ああ。そう。
なんか私がやってもらってないことはあなたはやってもらったんでしょみたいなところ言うところとかあるじゃないですか。
ありますね。
あそこすげえリアルでも言うから。
グラニー、そう、バルダにとってのグラニーとスコットにとってのグラニーが違うんです。
そうなんですよ。見えてる世界が違うんですよね。
そう。でもそれって、もう
ね、いいんですよ。
夫婦ってそれもあるよなって。
わ、
思いました。
重い。うん、思います。重いです。
そう。で、ね、戦争の結果としてはね、一対一で戦って終わらせるって、ある意味、まあ、オリンピックやったりとか、そういうオチにしてるんだなっていう。
はいはいはい、はい。
他のもので、だって、今まではその大規模戦で戦ってたのが一対一になってるっていうね。そう、まあ、ある意味、原初に戻すことで、まあ、その生産さを抑えてるっていう、被害者を抑えてるっていうのは、ああ、そっか。本当はこうしたいんやろうなっていうのはありますけど。ちなみにアダム、ストレンジアドベンチャーズでは、どちらかというと、はい、虐げられる民族たちの戦いが描かれてますので、より凄惨になってしまいますっていうね。あれはそういう話なんで、そう。
そうなんですね。
あれも重いですね、あれも。
ああ、重い作品は好きです。
めちゃ重いですね。トモキング
ダム。みたいな。アメコミのめちゃめちゃ重いのっていいですよ。
いいですね。うん、直近だとロールシャフがもうちょっとで出ますか。
はいはいはい。
あれは多分解説の人がね、地獄を見ると思います。
ああ、いいですね。
超アメコミ詳しくないと分かんない話だと思ったんで、僕は投げました。無理って。
ああ。
一応最終話まで勝って読んだんですけど、これわけわかんねえって思いなが
ら。ロールシャハね、
むずいっすよ、あれ。
買いたいけどね、ちょっとね、怖いんだよ。
一応、ドラマは見といた方がいいレベルですね。
うんうんうんうんうんうん。
まあ、直接は関係ないんですけど、一応、ドラマの人が、まあ、ディレクターみたいな感じで入ってたはずなんで。
はいはいはい。
基本的にドラマ版の世界線ではあるんですけど、まあ、あんまり内容、ドラマの内容とはあんま関係ないですよね。
はいはい、はい。
どちらかというと、フランク・ミラーを知ってるか知らないかぐらいのレベル。
ああ、なるほど。
ロールシャッハというか、ウォッチミに出てくる海賊漫画の作者さんって誰っていう話が。そう。それは海賊漫画があるからには、ライトアーもアーティストもおるやろっていう話なんで。そこに現実とリンクさせてくるっていう話なんで。
いや、好きだけど、ちょっと自分の知識量で全てちょっと見られない。いや、
マジで僕も全然わかんなかった。
分かんない気がするんだよなって思って手を出してない。
ただ、ポチに関してはそう、映画ザ・バットマンがそう公開されるのと同じタイミングで終わったっていうのは意味を持たせてるんだなと思いました。映画見て、オチ見てびっくりしました。ああ、そういうことすんの。というね、まあ、ちょっと、トム・キング話にもなりましたけど、いや本当にミスター・ミラクルは、ね、今回、長々と語ってはきましたけど、いい物語ですので、はい、うん。これは、コミックだけではなく、その物語として本当にいい作品なので、
うん、そうですね。
ぜひ、ね、刷られてる限りは、刷られて世に出てるものは、確保したい人はしてほしいなと思います。
そうですね。ね、まあね、高いですけども、これはちょっと断言できますね、割と。私は、うん。他の作品に関してはどうだろうなーって悩む部分もありますけど、はいはいはい、これに関しては、面白いです、
うん。
うん。買って損しない。値段は損したなっていう値段にはならないと思いますので。
そうですね。
で、これ、まあ、すられなくなったら、もう多分、うん、一生後悔するレベルの、
そうですね、
作品だと思いますので。
割とそのレベルです。
はい。はい、なので、ここまで多分アメコミ、まあ私そんなに冊数読んでない、まあでもまあね、10年ぐらい、アメコミをしている人間と、まあバットダディさんも冊数も多分ね、割と読んでいるっていうね、中堅者2人が、
中堅、そう、中堅ですよ。はい、
私も中堅でありたいって思う人間が面白いっていう断言しているので、
そうそう、これに関しては本当に面白いので、うん、
なかなかアメコミ関係で断言できるのってやっぱ好みがありますから難しいじゃないですか。
難しいですよ。だって僕ダークナイトリターンズでさえもやっぱりちょっと難しいなと思いますよ。
わかります、わかります、う
ん、誰もが読んでほしいですけどね、うん、なんなら学校の教科書に載っててもいいレベルだと思います。
はいはいはいはい、はい。学校に教科書載せたい翻訳もちょっとね、戦争が起こりそうな気がするんですけども。
うん、
ただ、やっぱり、この二人が断言をする作品だっていうことをやっぱ知っていただきたいですよね。
そうですね。はい。
うんうん、
間違いないです。いや、二人だけじゃないですよ。ほら、アメ太郎もきっと断言してくれると思いますよ。
くしくし。アメ太郎も。
やめてください、もう。あれ。6時間。6時間ですよ。死ぬかと思った、本当に。死なかって思
いめちゃくちゃ面白かったです。
本当ですか？
いや、本当にね。いや、僕もね、配信をやってて、たまにわけわからんモノマネをすることって多くありましたけど、たまにじゃなかったけど、はい、ミスター、ドクターフェイトのコーナーまで作ってずっとやってましたけど、やっぱ、アメ太郎すげえなって思いましたよ。うん、アメ太郎6時間はすごいですよ。ずっと。
6時間、そうですか。
他の歌も歌わへんのかなってずっと聞きながら、あ、でもずっとこれないやと思いながら。
あ、でもそれ言われましたね。なんか、他のポッドコム歌うのかなって思ってたら、これだけなんだって言われましたね。永遠に走るよ、トットコハム太郎です。
トットコハム太郎をね、合いの手なしで一人で、ね、ずっと歌ってた。
そうです、そうです。愛の手は自分でたまに入れるかなっていうぐらい で,
そう
です
よ。
で、結局、それは登録者数500人を耐久だったんですけど、ちょっと無理だってなって、みんなで集合かけて、ちょっとキリがいい100回まで歌うかってなって、
なるほど。
100回になりましたけど。
いや、でもその後、ね、サクッと言いましたもんね。
そうですよ。なんかちょっとゲーム配信して、ちょっと牛乳取ってくるわってなったら、400、100って言って、えみたいな。
で、500からの560は結構早かったですよね、あれは。
そうですよね、ポンポンポンポンって言っちゃって、あれみたいな。
ね、一体どれぐらい何が待ってるか分かんないですし、まあ、この配信してね、増えたらいいなってずっと思ってます。
ぜひぜひぜひぜひぜひ、応援よろしくお願いします。
ポッドキャスト界隈が今どれぐらい生き残ってるかどうか分かんないですけど。
いや、ずっと生き残ってますよ。意外とでも私の知り合い、というか、私のリスナー全部ポッドキャスト聞いてる人がいて。
ああ、そっか。じゃあね、ポッドキャストを聞いてる人はぜひね、検索欄でバットマンって言ってくださいよ。ほんと。
はい。
大体出てきます。でもね、スポティファイに打つとね、公式が出てくるんで、スポティファイでね、バットマンのラジオドラマやってますんで。
はいはいはい、やってますね。
ぜひね、そっちも聞いてほしいんですけど、まあ、 バトラジモビル放送局は、Spotify で打てば、ね、一番上がね、公式本、ね、公式のポッドラックキャスト、バットマン葬られた真実、ね。で、その下が、01ゴッサムシティの悪魔。その下にうちが来ますから。なんなら、だって、その下、映画ザ・バットマンのサントラですからね。
ああ、すごい。
サントラ超えてるんですよ。
サントラ超えてる。すごい。
うちサントラ超えしてますからね。
サントラ超えしてますから。
意味は
サントラ超えしてるのよ、話題の。
そうですね。だからね、バットマン、まあ、アメコミと検索していつかね、林アメリアさんの登録チャンネルが出ればいいなと思いますんで、ね。
よろしくお願いします。
ね、よろしくお願いします。ということで、こんなもんで大丈夫ですか、は
い、いやもちろんです。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。
なんか言いたいないことあれば。
言い残したことはないかと。
大丈夫ですか。ちょっと、何回か遮ってしまって申し訳ないなと思って。
すごい私もでも遮っているので、いやいやいや、ありがとうございます。でもすごい楽しい時間でした。はい。
オタク、早口ね。喋っちゃう病が私も出ますので。
私もそう。
はい。いや、でも、本当にミスターミラクル会をね、またアミニアさんのミスターミラクル会も聞いてもらえれば、もしかしたら新たな発見もあるかもしれないので。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、今回ね、テーマトーク、ミスターミラクルと言いながらも、半分雑談。はい以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではエンディングでーす。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
なんかめちゃくちゃいっぱい喋ったような気がするんですけど、
ボリューミーでしたね。
やっぱりアメコミの話をこう誰かとするって大事ですね。
大事ですよね。それでやっぱ、まあ、バットダディさんもポッドキャスト、私はVTuber としてアメコミを発信していくっていう風になったと思うんですけども、
そうなんですよね。
誰かとアメコミを共有したい、はい、まあ話したい、自分の意見はこうだけど他の人はどういう風に思ってるんだろうっていうとこ気になりますもんね。
そうなんですよね。いや、だからこそね、まあ僕もまだジョーカーの話を誰にもしてないので、誰ともしてないので、
はいはい、
ジョーカーはやっぱり相当詳しい人と一緒じゃないとできないよなっていうね。
いやー、ハードルが難しいよね。ジョーカーやっぱその思いますけど、概念なのかなって思うけど、でもやっぱり人間として存在してるから、じゃあ人間であるんだったら、生まれおギャーとして生まれてきてるんだから、なんか親兄弟本人の意思があるはずだけど、でもなんでこんな分かんないっていう感じなんですよね。そう、
ヒーローコミックのいいところはっていうね、まあ、ちょっと先ほど2人もで喋りましたけど、まあ、なんていうかね、こう共感できる部分とか
はい、
いうのがあるんですけど、ジョーカーにはそれが一切ない。だからジョーカーの話で面白い話をかけるライターさんってめちゃくちゃ腕ある人だと思います、
ね、確かに。そう、ジョーカーって共感って難しいんですよね。今日ジョーカーに共感するっていう難しい。
まあ難しいですね。映画のジョーカーでね、こうあれってだいぶマイルドというか、どちらかというとだいぶ人間寄りにしてくれてるんで、
そう、分かりやすいですよね。
だからこそこう見てね、ジョーカーになっちゃうかもっていうのは、間違いなくあれはそういう狙いはあるはずなんですよ。
うんうん、
で、こういうのが自分がこういうジョーカーやったらこういうことするやろうな、分かる分かるみたいな。どっちかっていうとあれあるある映画やったなっていう感覚なんですけど、コミックスのジョーカーとかアニメのジョーカーってマジで意味分からないよね。
いや、めちゃめちゃ分かる。ジョーカー単体の時は全然分からない。なんか、バットマン、ホワイトナイトか、ジョーカーが変わっちゃう、はいはいはい、なんかいい人間の弁護士になっちゃうみたいな。
ジャックネイピアになる話です、ね。
そうです、そうです、そうです。あれになってやっと分かるんですけど、
そうですね、
でもジョーカー単体になった時に、そうそうそうそう、まあ、人間にならないと分かんないんですよね、やっぱりもう。
全く分かんない。行動が次に何をするのかも分からないし。
まあ、だからこそ面白いし、ね、いいキャラクターだっていうのは分かってるんですけど。
大きい魅力もあるし、 まあ、ある意味そのバットマンがそういう、ジョーカーのそういう部分に、ある意味惹かれてる部分っていうのを描くことで、ああ、なるほどなっていう部分もあるし、うん、まあ、ジョーカーがバットマンに惹かれる部分っていうのもあったり、あるなっていうのはわかるんですね。
わかります。でも、バットダディさんが言うように、ジョーカーを話すときには、詳しい人を呼ばないと喋れないっていうのめちゃめちゃわかりますもん。
本当に。精神性がジョーカーの人ってちょっとあんまり呼びたく会話するの怖いんですけど
精神性がジョーカー、
精神性がジョーカーの人ってマジで
怖い。だからジョーカーが好きなこととジョーカーに詳しい人って私ちょっと違う、
まあ、違いますか。
そうジョーカーに詳しい人って一体どういう人なんだろうって思いますもんね。
そうですね。いやだからツイッターで探すしかないのかなって、こう
地道に探して
ジョーカー探すしかないです。
ジョーカーを探すしかない。怖いんだよな。
怖いんですよね。なんでね、まあ、どちらかというとね、アメリアさんにはまた次回以降、ジェイソンの話をしてもらいたいなと。
ああ、いいんですか、そんな私のテリトリーの話をして。
いや、大事ですよ。そう。
いや
ー、DC の作品。まあ、冒頭の方にも話しましたけど、ブラックアダムが公開されますし、はい、それこそ、シャダムもね、続編も出ますし、
そうですね。シャザム楽しみですね。
アマゾンプライムかなに、
はい、
ワンダーウーマン1984が確か来るらしい。
これは見ねば。
あの
大号泣の映画
を。はい、はい、ゴールデンアーマーをね、ゴールデンセイントクロスを皆さん見ていただいてな、
うん。装着時間意外と短いってい
う。そうですね。短いですし、僕はあの終わり方すごい好きだったんで。
わぁ、めっちゃ好きです、私も。
うん、なんで。
めちゃめちゃ好き。私、1よりも2の方が好きかもしれないです。
それは僕もそうです。
あ、本当ですか？
もう、ワンダーウーマン1984は、ポルカドットマンじゃなくて、ポルカドット有馬さんと。
はいはいはい、
完全にただのキャラクターの名前言いましたけど、
完全にポルカドットマン単体が今来ましたよね。
完全に言いましたけど、多分年末また喋ることになる有馬さんと、
はいはいはい、お名前だけご存じ上げてます、はい、なぜならスーサイドスクワットの時にすごく大変お喜びになられてたつぶやきを見ましたから。
まあまあそうですね、彼はね。いや、まあ、ヴィランの話、言っちゃ悪いけど、ボンビャグのヴィランの話をするときに彼と話すと、すごい引き出せしてくれるんで。
はいはいはい、はい。
彼もやっぱりヴィランに関しては、特に背景とかにいるヴィランに関しては、すごい増資の深い男なので、そこはすごく信頼できるんで。あと映画の話ですね、彼は本当に。映画と音楽は本当彼は本当信頼できるんで。
ね、映画と音楽はあれですからね、もう骨と肉みたいなもんですからね。
あ、確かに。そうですね。
もう切っても切っても切れないし、血となり肉となりみたいな感じですか。
有馬さんの解釈が僕結構好きなので。
あ、そうなんですね。
中にない答えを出してくれるんです
、ね。いやー、聞きたいな、それ。
また年末やると思いますんで、
ね。はい、楽しみにします。
はい。まあそんなね、ワンダーウーマンもあるし、で、ね。今後また DC もいろいろやってくれるでしょう。投げやりですけど。
はい、大丈夫ですよ。大丈夫でしょ、はい、信じてますよ、DC。
信じてますよ。ね。
とりあえずフラッシュは公開しましょうね。
それは難しいな。どうなんだろうな。
フラッシュは公開しようね。もうフラッシュは公開せんかったら終わるよ。フラッシュは公開しよう。頼む。
僕の意見としてはノーコメントです。
いやでも気持ちはわかる。
わかる。はい。いや
もう微妙な位置まで来てるのも。
いや、出さないと終わるって気持ちもすごくわかるんです。
もう、出したら終わるという気持ちもわかる。
出したら終わるっていうのもね。
もうね、あれに関しては、
マジあれはもう逃げ道ないです。
逃げ道ない。八方塞がりなんです。
まあ、ドウェイン・ジョンソンがなんとかしてくれるでしょう。
ね、もうすべてはドウェイン・ジョンソンに任せ
ます。ドウェイン・ジョンソンとジェームス・ガンに任せましょうもん。
もうあの二人だったらできる。
もうワーナーの上層部は何も言わんとね、金だけ出して。
そう、二人に好きなようにやらせてあげて。
そういうことです。はい。というわけで、まあ、
はい、
そんな感じでやっておりますので、またね、呼べたら呼んで、で、そしてね、呼んでいただけるのであれば、またね、
YouTube、もちろんです。私がちょっとドタバタして、なかなかね、企画を練りにできませんが、ぜひぜひまたお呼びしますので、よろしくお願いします。
できれば、僕、バッドダディって分かるアイコンをなんか作れればいいかなと思ってますんで、はい。
はいはい。じゃあ、そのアイコンができるのも楽しみにします。
でも、一目見て分かるって難しいな。もう、耳つけたって黒いマスクかぶったらバットマンにしかならねえんだなっていう。
いや、そうなんですよね。それはそう、
はい。なんでね、まあ、そんな感じでやっております。最後に、はい、アメリアさん何か宣伝ございましたら。
ありがとうございます。はい、ですね、私、年内700人を一応目標にしておりまして、し今652人。
お、すごい。
ので、だいたい150ぐらい、だいたい150ぐらいが、目標なので、ぜひぜひ、最近ねちょっと編み込みの感想話時間がなくてまとめる時間がなくてできてないんですけど、まあまあ、なんか面白いこといろいろやってます。ここ
なんですかね、真面目な部分ですよね。
好きなものだから
ね。語るにはちゃんと調べておきたいっていうのは。
そうなんですよ。あとはですね、アクション俳優の戦い方、個人的には戦い方配信
お
割と面白い、自分には面白いなと思って配信はやってるので。
なるほど。
はい、もちろんね、アメコミの解説だったりとか、最近ちょっと眠たくてやってね、朝のね、アメコミラジオみたいな ね、すいませんね、最近朝起きれなくてね、ちょっと配信できてないんですけども、何本かありますので、はい、ぜひぜひそちらもね、見ていただければなと思います。
あとは、たまにやる耐久でね、アメ太郎、アメパンマン、さあ、次は何が出るんでしょうね。
ねえ、ハム太郎とアンパンマンが来ましたからね、次のね、じゃあ700、800、900とかね、行くのね、毎回毎回耐久やるのかっていう感じになってきましたね、
もう怖い。新しいキャラクターをね、生み出してくれるのを期待しておきましょう。
地獄みたいな時間なんだよな、あれ、本当に。
でもな、地獄をやってるのが一番見るのが楽しいんだよな、っていうのはね。
もう未だにだって、やっぱね、アメ太郎はいつ来るのだっていう人もいますからね。もうすぐ700なのだみたいな。
鬼畜ですね。
鬼畜ですね。
ということでね、700人耐久は一体何が来るのかを期待して、はい、これでも最終的にあれなんじゃないですか。それこそね、ね、いっぱい増えたらどんどんキャラクター増えていくじゃないですか。
そうですね、もうなんかアベンジャーズとかジャスティスリーグとか私自身がね、
うもう
なん
か。そうそう、バースって言ってます。
そう、アメリアバースみたいな。
アメリアバース、あ、いいですね。なんかすごい。語呂もいいです。
本当、語感がすごい良くて、私も今びっくりしたんだけど、絶対に嫌だなって思っちゃいましたもん、ね。
いや、わかんない。いろんな。シルエット嫌ですよね。なんかどう見ても、どう見てもハムスターとアンパンマンと、ね、中にはちょっと半券的にどうかと思う、ね。
そう。
ネズミもいるかもしれないし。
いやー、ちょっと嫌だな、もうね、それね。
ネズミは危険だな。
ネズミは危険よ。もうそれはね、チャンネル自体が終わる可能性もありますからね。
いや、大丈夫なネズミもあるかもしれないし。
はい、大丈夫なネズミもいるかもしれない。はい、いやいや、耐久前提が嫌ですわ。
ということで、その辺はどうなるかはわかんないですけど、はい、とにかくチャンネル登録をよろしくお願いします。
お願いします。
はい。僕のチャンネルは別に登録しなくていいです。わけわからんエルデンリングのね、配信しかしてないんで。
ショート動画面白いですよ。
ありがとうございます。また、はい、ミスターミラクルの格好して、わけわからんこと言いますわ。はい。あれね、精神的に酔ってないとできないんですけど。
ピラフだと。
そう。お酒飲む、僕はお酒全く飲めない人間なんで。
はいはいはい、はい。
全部シラフでやってるんですけど。
はいはいはい。
でも、なんかあれつけるとね、なんかね、お酒飲んだような感覚になるっていう。ちょっとどうか
と。いや、コスチュームというものはそういうものです。
恐ろしいですね。はい。
恐ろしいです。マスクというものは。
マスクは恐ろしいです。はい。というわけで、どういうわけなのかな。はい。というわけで、今回は以上になります。はい。お送りしましたのはっていう風にいつも締めるんですが、
はい、
今回はねアメリアさんのチャンネルのいつものあれでやってしまいましょう。
いいんですか、そんなこと。
もちろんです。
あ、いやありがとうございます。じゃあせっかくなんですけども、バットダディさんのねポッドキャストに来たんですけども、私の配信の時にはですね、いつもせーのと言ったらおつあめで締めておりますので、ポッドキャストを聞いている皆さんも、今心の中で叫んでいただければなと思いますので、一緒によろしくお願いします。
はい、
せーの、おつあめ、
ありがとうございました。ありがとうございました。
て言えなくて。君